おはようございます。ただいまから2024年7月14日第3礼拝を捧げします。前奏のうちに静まり、心を神様に向けましょう。それでは花もを賛美しましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りします。慈しみ深い天の父なる神様、週の初めの日に神の家族と共に礼拝を捧げできる恵みを感謝いたします。私たちはそれぞれの場所からあなたの御声を聞くために集まりました。この1週間それぞれに様々な出来事がありました。今それらのことから離れあなたに目を向けます。今日はマナデーです。マナ IJN は教会の、またこの地域の宝物です。あなたは子供たちを私のところへ来させなさい、邪魔をしてはいけません、 神の国はこのような者たちのものですと言われました。子供たちを愛してやまない神様、今日のこの日、私たちは特別にマナ愛人に心を留めます。どうぞさらにマナ愛人を祝福してください。子供たちがあなたの愛の中で二度とない子供時代を生き生きと喜んで過ごすことができますように。子供たち一人一人が与えられた賜物を輝かせながら、その生涯を歩んでいくことを願います。そのためにマナ愛人が地域の中でさらに用いていただけますようにお導きください。日々子供たちを愛し、キリストの愛で教え導く保育士の方々にあなたの豊かな知恵と力を注いでください。バスの運転手さん、ボランティアの方々の上にもあなたの豊かな祝福がありますように。また子どもたちを育むご家庭の中もあなたの愛で満たしてください。子どもたちが来ていく世界は決して平穏無事な世界ではありません。世界に目を向ければ戦火の中にいる子どもたちがいます。世界中の子どもたちが安心して希望を持って歩んでいける平和が来ることを願います。そのために私たちに何ができるのか、何が求められているのかを教えてください。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると呼びかけてくださる神様、私たちもあなたの子供です。あなたの愛によって育まれる喜びに感謝いたします。ここに集う私たち一人一人をあなたの霊によって満たしてくださり、あなたの御言葉に聞くことができますように祝福してください。私たちの救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆があがめられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝はマナデーで、第二礼拝ではマナの子供たちが前に出てきて特別賛美をしてくださいました。で、第一礼拝と第三礼拝ではマナの子供たちが歌った賛美の録音がありますので、それをお聞きいただきながら、またマナの毎日の日々のその様子を写した写真が流れますので、それを一緒にご覧いただければと思います。じゃあご覧ください。
創世記2章15節、神である主は人を取り、神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。 6章10節、主にあってその大能の力によって強められなさい。
主にあってその大能の力によって強められなさい。エペソ6章10節。
私たちは神の作品であって、
私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。エペソ2章10節。
23編1節、主は私の羊飼い。
主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。詩編23編1節。
19編9節、主への恐れは清く、常しえまでも変わらない。
主への恐れは清く、常しえまでも変わらない。詩編19編10節。
マタイ4章4節、人はパンだけで生きるのではなく、
人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。マタイ4章4節。
可愛いですね。では、マナー維持園の担当役員である久山哲政さんより、一言ご挨拶をいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
マナー運営委員長の久山です。いつもマナー維持園の働きに、お祈りとご支援いただきありがとうございます。マナー維持園は、この土浦恵み教会の敷地内にある、 1歳から5歳の奥様をお預かりしている認可外保育の施設、保育施設になります。マナイジェンではキリスト教に基づいた保育をしています。一人一人神様から与えられた個性を大切にし、自分らしさを大切にする、そしてそれと同じように周りのお友達を大切にする心が育まれるように保育にあたっています。毎日礼拝を捧げ、神様のお話を聞いて、神様の愛を知るだけではなく、教会のスタッフ、キラキラサービスのご利用者様、森の学園のお兄さんお姉さんなど周りの多くの方々から温かな声かけと、またそれに関わった、関わりを通してたくさんの大切な神様の愛を心に蓄えていっています。長い人生の中で多くのことを学ぶ大切な時期です。その時に人生で一番大切なことを学ぶこのマナイジェンの働きをこれからもお祈りとご支援いただきたく、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。それではマナイジェンのための支援献金の時を持ちたいと思います。カゴが回りますけれども、ご用意のない方はカゴを見過ごしてくださっても大丈夫です。聖歌656番を一緒に賛美をしながら支援献金の時を持ちましょう。では賛美いたしましょう。では献金感謝の祈りを津田和弘先生にしていただきます。
神様お祈りします。神様、この土浦上高津の地に土浦恵み教会を建てられ、そしてマナージェーンを建ててくださり、ここまで全てを守り導いてくださったことありがとうございます。マナイジェーンの働きを通してこの38年間教会の中でたくさんの子どもたちがあなたの愛を知り、そしてあなたが育んでくださったことありがとうございます。あなたは子どもたちを私のところに来させなさいとおっしゃっています。これからも 教会に、そしてマナ愛知園にたくさんの子どもたちをあなたが送ってください。そこで私たち一人一人が、教会の中で子どもたちの姿を見たり、子どもたちの声を聞く、そのような恵みをこれからも与えてください。また私たち一人一人がマナ愛知園や教会の子どもたちのために一人一人担うことができるものを担っていくことができるように、すべてを助けていてください。このマナ愛知園支援献金を捧げられた恵みに感謝して、あなたの尊いお名前によってこの祈りをお捧げします。アーメン。
アーメン。はい、ありがとうございます。マナ愛知園のために続けてお祈りいただければ感謝です。それでは続けて聖書の御言葉、エペソ書の御言葉を見ていきたいと思いますので、聖書を開きになってください。新約聖書エペソ人への手紙4章30節から32節の御言葉になります。新約聖書エペソ書4章30節から32節の御言葉です。エペス人への手紙4章30節から32節の御言葉です。お読みいたします。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともにすべて捨て去りなさい。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。神の聖霊を悲しませてはいけませんという意味深げな御言葉が出てきます。エペソ書、先週言いましたエペソ書4章29節に至るまで、偽りではなく互いに体の一部分として隣人に真実を語ることや、人に対して憤ったままで、あってはならないことや、盗んではいけないこと、言葉を持って人に恵みを与えることなど、こう他者との関係、人との関係にこそイエス・キリストを信じ生きることの具体性が現れるんだということを、見てまいりました。今読みましたエペソ書4章31節以降にも、無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵り、悪意などを捨て去ることや、互いに親切にし、優しい心で許し合いなさいという、同じような人と関係をこう築いていく上で大切なキリストにある行いの実践について説き進めてくださっています。そして29節までの言葉と、先週まで見た29節までの言葉と31節からの言葉を、サンドイッチの具をこう挟む両サイドの美味しい食パンに例えるならば、そのサンドイッチの何たるかを決める重要な肝となる具のような内容として、30節に聖霊を悲しませてはいけませんという言葉が出てきます。神の聖霊を悲しませてはいけません。キリスト教信仰が私たちの生活において具体的に現れる上で、この言葉の内容ほど重要なものはないかもしれません。果たして私たちがキリストを信じて生きていく、キリストを信じる者として生きていく上で、その判断だったり決定だったり行いだったりの基準が私という人ではなく、聖霊なる神様が悲しんでおられることなのか、それとも聖霊なる神様が喜んでおられることなのかということが、その基準になっているだろうかと問われているように感じます。果たして、僕自身もそうですけれども、僕の心の内に何があるのだろうか。聖霊が悲しむことよりも 僕が悲しいと思うことの方が悲しいと思っている。僕が悲しいということが偶像になっていて、聖霊が悲しんでおられるという神の御声が聞こえていないのではないだろうかと、私自身この御言葉を前に思わされます。聖霊を悲しませてはいけませんというこの使徒パウロの語りかけに、皆さんはどのような思いを抱かれるでしょうか。こう心が痛んだり震えるような思いがあるでしょうか。それとも聖霊を悲しませるようなことはまああんまりしてないんじゃないかなというような思いでしょうか。または特に何も感じないな、そもそも聖霊の感情や思いなんてものは感じたことがないかもしれないというような思いでしょうか。ヨハネの福音書に言っていますと、ヨハネの福音書6章63節でイエス様がこのようにおっしゃいますね。私があなた方に話してきた言葉は霊でありまた命です。私があなた方に話してきた言葉は霊でありというふうにイエス様はおっしゃっていますけれども、私たちが聖霊の語りかけや思いを覚えるために不可欠なのがイエス様の言葉、聖書の言葉ですね。聖書を読み聞き食し咀嚼し、肉と霊の栄養分として取り込み、また祈りの生活を通して聖霊の語りかけや思いが私たちの内側にじわっと感じられることが大概かなと思います。もちろん神は無から有をお作りになられる方でありますので、初めのうちだったり、また時には神の言葉なしでも聖霊の身思いを感じさせてくださることがあるでしょうが、キリストを信じたならば神の言葉そのものが、イエス様の言葉そのものが、聖書の言葉そのものが聖霊の語りかけであると聖書は語りますね。事実この今日の御言葉を通して私たちは今聖霊の語りかけの中にあります。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵り、悪意を捨て互いに親切にし優しい心で許し合いなさい、神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのですという御言葉を通して聖霊は今私たちにお語りになってくださっていますよね。聖霊を悲しましてはいけません、聖霊を悲しましてはいけませんというこの教えは、聖書の言葉に聞き語り守り行うこと従うことをその人生とした使徒パウロ先生のうちに住んでいてくださった聖霊なる神様の悲しみの思いが使徒パウロの口をついて出てきた言葉なんだと思います。パウロの言葉ではなくて使徒パウロのうちに住んでいてくださった聖霊なる神様の悲しみの言葉がパウロの口をついて出てきた言葉なんだと思うんですね。パウロ先生のみならずイエス様もかつてこれに似た言葉を口にされたことがありました。マタイの福音書というところを行きますと、マタイの福音書の12章31節に書いてありますけれども、人はどんな冒涜を許して、人はどんな冒涜も許していただけ、私に逆らう言葉を口にしても許されますが、聖霊に対する冒涜や逆らう言葉はこの世でも次に来る世でも許されませんとイエス様おっしゃりながら、聖霊の語りかけ、聖霊の私たちの心や魂にお与えくださる思いに聞き従い行うことの重要性、そして聖霊様を大切にすることが神の前にあって私たちの永遠の生死を生きるか死ぬかを分けることだと教えてくださいました。そして今日のこの聖書箇所で聖霊様は何を悲しまれておられるのか、聖霊様が悲しんでおられるその内容とは何なのか、それは私たち人間同士の関係に関することであると教えてくださいますね。聖霊なる神の悲しみは私たち人間関係のことに関することだと。 実際に私たちのこの人間同士の関係というのは、私たち人を生かしもしますし、殺しもします。肉体的な生死のみならず、精神的にも生かしたり殺したりもしますし、キリストの恵みに沿った人間関係は人を霊的に生かしますけれども、キリストの恵みに沿わない人間関係は人を霊的な死に追いやることがありますね。だから互いに体の一部分として真実を語らないことは、人に対して憤ったままでいることや盗むことや、言葉を持って人を苦しめたり害したり、無慈悲であったり、怒号や罵ったり、互いに親切にせず許し合わないことは、聖霊なる神を悲しませることである。聖霊のその悲しみが聞こえますかと。その悲しみがあなたの悲しみでもありますかと、今日の聖書箇所は語りかけていきますね。聖霊の悲しみがあなたの悲しみでもありますかと語りかけてきますね。聖霊なる神の悲しみが私の悲しみのように感じられることほど、この世の人間関係を生きるときに重要なことはないでしょう。聖霊を悲しませてはいけませんというこの言葉は、人と人との関係に関してのみならず、あなたと聖霊なる神様の関係はどんな関係ですかということも同時に問うてきますね。人と人との関係において、私たちがどれほど聖霊の悲しみだったり喜びだったりを認識し、覚えることができているだろうか。もし他者との関係はすべて私の意思や決定であり、そこに神様の入る余地はないと、私の信仰、私が持っている信仰は私と神との関係という個人的宗教心の成就がすべてであるというならば、それはキリストを信じる信仰ではなく、または聖霊を悲しませてはいけませんという御言葉の実践でもないということになりますね。聖霊なる神様は人と人との関係が壊れること、ちぎれること、いがみ合うこと、裁き合うことを悲しまれると言いますね。つまり私と他者との関係において、どれほどに聖霊の悲しみだったり喜びだったりを意識しながら反映させることができているのかが信仰であり、キリストにあって霊と心が新しくされ続ける新しい人来ているのか来ていないのかを決めることになるということですね。他の誰でもない聖霊なる神様を悲しませてしまうこと、サタンや悪魔は神を悲しませることが仕事であり、なりわいでありビジネスでありますから、人と人との関係を引きちぎろうと、吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回りながら、私たちの体の中で戦う欲望を煽ってきます。そしてその煽りは大概私たちの中にある正義感という厄介なものと結託していきますね。私たちの中にある正義感という厄介なものと結託するようになっていって、私は正しいんだ、あの人が間違っているんだ、間違っているのはあの人だ、この人だという思いに執着させ、こだわらせ、自らを包んでしまうようになります。皆さんにはこう人との関係において聖霊を悲しませてしまった、聖霊が悲しんでおられることを感じてはいるけれども、その悲しみは無視し続け、自分の正しさにこだわり続けたというご経験がおありでしょうか。または今まさにそういうところに置かれているでしょうか。以前も一度メッセージの中でお話ししたことがありますけれども、私にとって忘れることのできない 人間関係における聖霊の悲しみを感じながらも、それを無視し続け、あいつが先に連絡をよこしたら許してやろう、あいつが先に謝ったら許してやろう、僕はいつでも許す準備ができているし、間違っているのはあの人の方だから、先に電話をくれるなり尋ねてくれたらそれでいいんだと思い続けていたことがありました。今からちょうど9年前になると思いますけれども、土浦恵み教会の青年主事を辞し辞めて、新学校での学びのために家族6人でアメリカに行く準備を進めていた時のことでした。家族6人でアメリカに行かなければならなくなった時、一番怖くて夜もこう眠れないほどに心配したのが経済的なことでした。家族6人でこう生きていくために、どんなにこうかき集めても1年ちょっとでそこをついてしまうぐらいの経済力しかない状態で、子供たち4人を連れて家族6人でアメリカに行かなければならない、そんな状況の中、一本の電話がありました。国際電話でした。この恵み教会の駐車場でその電話に出たんですけれども、アメリカロサンゼルスに住んでいる30歳年上のいとこからの電話でした。30歳もこう年上なので、私が大学生の頃アメリカに1年間こう短期留学をした時に父親のように面倒を見てくださり、またその娘さん、私にとってはこういとこめいになると思いますけれども、その1歳年下のそのめいっ子を通して初めて教会に行くようになって、イエス様へ出会ってイエス様を信じるようになりました。そしてその姪子とは一緒にロシア、カザフスタンに短期宣教まで行って、私がイエス様に出会うきっかけを作ってくれた、まさにこう恩人家族であって、私にとってアメリカにいる唯一の親族でした。で、そのいとこの兄さんからこうアメリカに立つ1ヶ月ほど前にこう突然電話をもらったわけですね。そしていきなり、おい豊和、お前家族6人でアメリカに留学に来るそうだな。お金はあるのか、金はあるのか。家族4人でロサンゼルスで暮らしていくために必要な額をお前は知っているのか。ましてや6人での留学生活なんて無謀だぞ。アメリカに来てからの働き口はあるのか。もしないなら来るな。俺やうちの子供たちを当てにしてくれるな、というようなことを言われたように感じました。今となっては私たち家族をこう心配しての言葉だったと思うんですけれども、その時の私には私に対するこう暴言としか聞こえませんでした。その電話があるまで、いとこ家族が負担に思うかもしれないからと、私からそのいとこにこうアメリカに行くなんてことは一度も電話などかけて話したこともなければ、知らせたこともないのに、どこで知ったのか、突然の国際電話にこう腹が立って、おいふざけんな、あんた何様のつもりだ、あんたなんか家族でもないし金輪際連絡なんかしてくれるなと、恵み教会でこう叫んで言い放って電話を切りました。周りちょっと 見ちゃいましたね。誰か叫んだら見ていいんだったんじゃないかと思って、でこう怒りが収まらないので妻に電話して、実家の母にも電話して、そのいとこの悪口をこうずっと並べ立てました。そしてそのいとこの電話番号や住所が分かるものはこう全て消して処分して、私から一切連絡できないようにしてアメリカに行きました。なので住所も分からないし、行き方も分からない、電話番号も分からないので、もう連絡を取る、私から連絡を取る手立てはないですね。でもその時からずっとこう心に何かが詰まったような、こう使えが取れないような感覚を覚えるようになりました。やつが悪いんだから、やつから僕の連絡先なり住所なりを調べて僕のところに先に謝りに来たら会ってやるというような思いがずっとありました。それから2年半、いとこは私のこう連絡先も知らなければ居場所も知らないので、当然連絡もなければ私の方から会いに行ったり、 連絡をしたりすることもありませんでした。だからといってこう心が穏やか平穏かというと全くそんなことはなくて、私の人生において最も大切な大事なイエス様との出会いを与えてくれた、きっかけを作ってくれたその家族との関係を断絶しているその状態が悲しいと言いましょうか、こう苦しいと言いましょうか、何をしてもこう頭から離れないんですね。今日のこの聖書箇所を御言葉に照らし合わせますと、まさに聖霊の悲しみの声が聞こえているんだけれども、その声を無視し続けていたような状態にありました。でその2年半の間、心の内にこううるさいほどに響く声のようなものがありました。おい豊和、本当にそれでいいのか、あなただって怒りにかまけて感情をぶつけて30歳も年の離れたお父さんのような存在にあんな失礼な言葉をぶつけておいて、あんたにも非があったでしょう。イエス様は信じてるんだよね。神様もイエス様に会ってあなたを許してくださってるでしょ。イエス様によって父なる神様と和解させていただいたんでしょ。であなた牧師でしょ。何よりもあなたの論文のテーマが和解じゃないの。和解しなくちゃいけない人がいるのに和解もしないで和解について論文を書こうなんて、なんてふてぶて信頼。よくこの声を聞こえないふりをしながら和解についての本を読むことができるね。私の悲しみがあなたにも聞こえているでしょと、ずっと語り続けられました。で心が苦しくなってついに降参しました。で降参したところで、こう連絡する手立てはないんですね。何にもないですから。でもダメ元でこうインターネットでそのいとこの名前ジェイソン・ホンという名前を打って検索をしてみたところ、韓国からアメリカに移民したロサンゼルス近郊に住んでいる方々の同窓会名簿っていうのが出てきたんです。でするとそこにジェイソン・ホンという名前があって情報がバーッと出てきたんですね。不動産業をやっていること、住んでいる住所、年齢、電話番号、メールアドレスなどの情報が出てきてびっくりしました。すごいですね。でもそこまでこう情報を得ることができたんだったら、もう聖霊の内なる声、その促しに従うほかないですね。妻に話して祈りながら意を決してメールを送りました。ジェイソン兄さん、お元気でしょうか。私たち家族はアメリカに来て2年半が経ち、フラー神学校の家族寮で元気に暮らしています。2年半前の私の無礼をお許しください。またその間連絡もせずにいたこともごめんなさい。もし許してくださるならば一度ご挨拶に伺ってもよろしいでしょうか、というようなメールをドキドキしながら送ったところ、数時間後、豊和、メールをくれてありがとう。私の方こそ申し訳なかった。今度一度お前たち家族と私たち家族全員で会おう、という返信が届きました。びっくりですね。そしてついにこう会う日がやってきました。ドキドキしながら自宅に伺ったところ、そのいとこの兄さんご夫妻とその息子家族も娘家族もみんなとても喜んでくれて、20年ぶりに会って顔と顔と合わせて涙を流しながら抱き合い、みんなで祈りました。私たちがこう帰るときには用意してくださっていた段ボールいっぱいの果物と食べ物と子供たちのお土産をくださり、本当に兄さんは僕に対して申し訳ないと思っていてくださったんだという気持ちをこう本当心底感じました。それからこうアメリカを立つまでの半年間ちょくちょく会うようになり、私たちが日本に帰ってくるときにはそのいとこめいのジェイン家族にロサンゼルス国際空港まで車で送ってもらいました。無慈悲、憤り、怒り、罵り、悪意を捨て去り、互いに親切にし、 優しい心で許し合うこと、神もキリストにあって、あなたを許してくださったのです。特にこの神もキリストにあってあなたを許したでしょというこの声ですね、その聖霊の促しに降参して、従った先にこんな素晴らしい共に分かち合う聖霊の喜びと、こんな素晴らしい愛ある関係になるんだったらもっと早く連絡を取って和解しておけばよかったと本当に後悔しました。でその姪っ子の子供とうちの子供がめちゃめちゃ仲良くなったんですよ。もっと早く連絡しておけばもっとこう一緒に遊べたのになと本当に後悔しました。こんな結末を迎えるとはつゆ知らず、なんでその間こう連絡できなかったのかと言いますと、どうしても納得がいかないし、僕よりもあっちの方が悪いし、あっちから先に謝ってくれるならまあ許してやってもいいけどと思っていたからですね。そして何よりもなんでこんなことが僕に降りかかるんだという、自分の人生、自分の置かれた状況、自分という人、そしてそんな心の苦しみを抱くようなところへと導いた神様が腹立たしく思えて仕方がなかったからですね。まあこう神様にしてみればとんだとばっちりでしょうが、私にしてみれば何なんだよという思いでした。でそんな思いを抱きながら、どれだけ聖霊様を悲しませてきたことか、どれだけ聖霊様を悲しませていることか、これからも聖霊様を悲しませずにはいられないものであるのかを私自身告白するしかないことを告白するしかありません。聖霊に喜んでいただけることをすると、聖霊に喜んでいただけることをするというよりも、取るに足りないけれども幼い子供が描いた小さな拙い絵を宝物のように、いつまでも大切にしている親のように、または成功したとか完成したとかというのとは程遠い小さな小さな一歩、行いかもしれないけれども、その勇気や心がけを目を細めながら喜んで見守っている親のように、聖霊様が喜んでいてくださるという恵みにのみ生かされているとしか告白するしかなく、そのように感じながらクリスチャンを生きていると、生かされていると告白するしかありません。なおも怒りますし、なおも偽りますし、なおも許せないことがありますし、親切の代わりに無慈悲を働き、親切さどころか冷たさを感じさせてしまっている方々も少なくないと思いますし、聞く人に恵みを与える言葉よりも悪い言葉で人を罵ってしまうこともありますし、神がキリストにあって許してくださっているという最も大事な事実よりも、私に僕に許す権利があり、私が許していると、いつの間にか自分が神の座についていることもしょっちゅうだと思います。そのようにして神の聖霊を悲しませてしまったこと数知れずです。でもイエス様の放蕩息子の例え話に出てくるその放蕩息子が、父の前にボロボロになっても帰ってきて喜んでくれる父を見て喜んでいるように、聖霊なる神様に喜んでいただきたいと思っています。神の聖霊を悲しませてはいけません、神の聖霊を悲しませてはいけませんという三位一体なる神様の深く高く広く長いかすかだけれども鮮明な語りかけに聞き守り従うことを今一度思い巡らしながら、聖霊についていきたいと願います。私たち皆がそのように聖霊についていくものでありたいなと願います。お祈りいたします。天の神様、あなたは主イエス様を送ってくださり、十字架にかけ復活させ天の御国に引き上げなさり、あなたの右の座につかせた後、
約束の聖霊を送ってくださいました。そして私たちを、私たちのこの体を聖霊が住まう神殿としてくださり、聖霊を住まわせてくださっていることを覚えて感謝いたします。聖霊を悲しませてはいけませんという言葉が私たちの心の内に響いたならば、その言葉を聞き従っていくことができますように。もちろん当然その言葉が聞こえていても、声が聞こえていても従いたくないという思いが湧き上がってきますし、葛藤し視線抜刀すると思いますが、それでも神の聖霊を悲しませてはいけません、神の聖霊が喜ぶことを選び取っていく決断を下していくことができますよう助けてください。その先にある幸い祝福をあなたはもうすでに約束してくださっていますから、神の聖霊を悲しませない、神の聖霊に喜んでいただくことを選び取っていくことができますようにお導きください。聖霊の悲しみが私の悲しみとなりますように。感謝いたします。私たちに聖霊を送ってくださると約束してくださった救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌609番になります。ご無理でない方お立ちください。
どうぞお座りください。7月8月は世界平和月間で、お祈りをして、祈る時を持っております。そして今日は世界の難民迫害に遭っている方々のために、祈っていきたいと思います。祈祷課題がパワーポイントでも出ますけれども、少し小さく出ますので、州法の右側下にありますので、見えない方はそちらの方をご覧いただけますでしょうか。世界の難民迫害に遭っている方々のためにという祈祷課題ですね。1番から私が読ませていただきます。主イエスを信じ、その命の道を明かしして迫害に遭い、投獄や国外避難を余儀なくされている世界中の多くのクリスチャンが守られ支えられるように、またそのような国々が信仰の自由を認めるように変革されますように。2、難民認定率が極端に少ない日本で、入管収容施設や仮放免という不安定な環境立場にいる方々、特に宗教難民申請中のクリスチャンが人間らしい暮らしを保障され、霊的にも守られますように。また日本の入管制度が一日も早く根本的に改善されるように。3、クリスチャンに対する厳しい迫害のある国々での宣教師の方々の働き、また日本でそのような国々から逃れてきている方々の支援をしている教会の技が主によって励まされ用いられますように。オープンドアーズというアメリカの宣教団体がありますけれども、そこで毎年、世界、クリスチャン迫害厳しい国ランキングっていうのを出してるんですね。でこれは2016年でちょっと古いんですけれども、不動の1番が北朝鮮ですね。で2番から10番、1位から10位はほぼ変わりません。ただその順位をこう前後するだけですね。この2016年の迫害が激しい国を読み上げていますね。1位北朝鮮、2位イラク、3位エルトリア、4位アフガニスタン、5位シリア、6位パキスタン、7位ソマリア、8位スーダン、9位イラン、10位リビアですね。イランも入ってますね、ちゃんと。実際こういう状況の中にあるクリスチャンの方々が少なくない数いらっしゃいますね。今日その州法の下にこうまた祈祷課題が出ておりますので、1週間の皆さんの祈りの生活の中でぜひお祈りをしていただければと思います。で今日は私が一言お祈りいたしますので、心を合わせていただきますと感謝です。天地万物を作られ、作られたすべてのものを愛をもってすべ納めておられる唯一の唯一無二の創造主なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたを唯一無二の神であられるがために、この世界中どこにあってもあなたを信じる者がいます。あなたを信じる者を立ててくださいました。主イエスを我が救い主として告白する者が立てられています。しかしそのすべての人々がいつも公に堂々と主イエスを信じていることを明かすことができるかというと、そうではない国々が少なくありません。イエスを信じていると告白をしたその時点で捕まり殺されてしまうような国々もあります。またその党の本人のみならず、家族までも捕まってしまうような国々もあります。それでも主イエスが救い主であられ、神であられることを告白し続けている人がいらっしゃることを感謝いたします。あなたはなおもそういう国々において、あなたを知る者を立ててくださいました。なぜならば、一人でも多くの者たちが唯一の神を信じ、主イエスを信じ、永遠の滅びから救われ、永遠の命に入ることを願っておられるからです。どうか苦しい環境や状況の中にあって、イエスを告白する者たちがあなたの御手の中にあって、なおも堂々と生きていくことができますよう助けてください。
時にかなった恵みを与えてくださり、必要なものを与えてくださり、助けを与えてくださり、助け手をお与えくださいますように。目に見えるものに恐れを抱くこともあると思いますが、目に見えない確固たるあなたが与えてくださっている相続に目を向けながら、与えられた信仰を生き抜くことができますよう助けてください。そして人間が作り出したその悪なる状態をどうかあなたの御旨にかなうならば、かなうように変えてくださいますようにお願いいたします。日本でも信仰ゆえに母国に帰ることができず、この国で生きたいと願っているクリスチャンの方々がいらっしゃいます。どうかその方々が安心してこの国で、またあなたの懐の中で生きていくことができますよう、道を整え示してくださいますように。私たちの教会にもイランの方々がいらっしゃいますが、お一人お一人のこの国での生活を信仰豊かに祝福してください。言葉にならない祈りまだまだありますけれども、あなたがその時その時にかなって応えてくださることを信じて、愛する唯一の救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは週報をご覧いただけますでしょうか。今晩もオープン礼拝があります。今オープン礼拝では祈りについてメッセージが取り継がれております。で、開いていただいて、左側に本日の予定がありますのでご覧ください。今日午後は恵みうどんがあって、また各クラス集会委員会がありますけれども、1時半から各会定例会がありますので、ぜひご参加いただければと思います。あと右側ですね、今週の予定です。今週の予定のところに、明日から8月31日まで私のサバティカル休暇の案内がありますけれども、一月半サバティカルいただくこととなりました。で、その間教会の他の牧会スタッフが対応してくださいますので、安心して何かありましたら教会の方にご連絡ください。また国権先生が私の代わりにこうリーダーのような役割を担ってくださいますので、国権先生に電話してくださってもいいですし、教会の方に連絡くださっても大丈夫なので、ぜひご連絡ください。で、明日はめぐみオープンゴルフがあります。また総天祈祷会、そして水曜日は朝礼拝堂、夜ピスガで水曜礼拝が行われます。で、金曜日はマナージェンの終業式、森の学園の終業式があって、子どもたちが夏休みに入ります。で、土浦家庭集会もありますので、ぜひお越しください。で、土曜日、日曜日と一泊二日で、CS の小学科キャンプがあります。58名の子どもたちが出席をします。本当にたっとい時間ですね。事故などから守られるよう、また語られる御言葉が子どもたちの魂を奥底に入っていくよう、ぜひお祈りください。青年の学び会、朝晩とあります。また長老会も予定しております。で、来週の朝の礼拝は蔡宗栄先生がメッセージをしてくださいます。で、案内報告にありますけれども、世界平和月間、民族衣装月間でもありますので、お持ちの民族衣装を召しなって来てくださればと思います。あと、オンサラン教会訪問とありますけれども、7月25日から29日の日程で、韓国ソウルにあるオンサラン教会というところから、牧師先生をはじめ、中高生を含めて14名の方々が恵み教会を訪問いたします。主な目的は、ティーンズの子どもたちと、あちらから来る中高科の子どもたちとの交わりですね。ティーンズキャンプに、2泊3日のティーンズキャンプに、参加をして、恵み教会での4泊5日の時を過ごしますので、ぜひ祈りに覚えていただけたら感謝です。韓国手番教会とずっと交わりをしてきましたけれども、手番教会が今工事中で、ちょっとそういう機会ができない中で、こういうお話がありました。ぜひ中高生たちにとっても、海外のクリスチャンと交わる本当に久しぶりの時なので、祝福をお祈りください。各献金の案内もございます。信仰を持って捧げていきましょう。ケニアコイノニアバザー、こっちのコイノニア、今度ケニアですね。ケニアコイノニアバザー、来週はケニアのためにお祈りをしますけれども、市橋隆夫先生、サラ先生が働いておられるケニアコイノニア教育センターの物品バザーを行いますので、またご協力いただければ感謝です。はい、先週のデイコートの写真がありますので、ご覧いただけますでしょうか。はい、9日火曜日はキラキラ会がありました。この日すごく暑かったんですけれども、次の写真お願いします。
避暑地イオンにて映画鑑賞いたしました。90歳それがなんだみたいな題ですよね。私が何がめでたいですね。90歳何がめでたいという映画をキラキラ会の皆さんでご覧いただいて、次お願いします。午後はここで聖野先生が導く礼拝とティータイムの時を持ちました。次お願いします。はい、昨日はですね、森の学園の詩の朗読発表会がありました。子どもたちが選んだ詩を一人一人こう発表するんですね。本当に素晴らしい時間でした。38名の子どもたちがこう奥深い詩を本当に話してくれて、本当に良い時間でした。森の学園の方々じゃなくてもいらっしゃるので、もしまた来年以降あったらお越しいただけたらなと思います。次お願いします。はい、でこれは森の学園の子どもたちが、玉ねぎの皮を煎じて出てきたその液を用いて作った作品ですね。とても素晴らしい作品でした。はい、では2024年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。どういたします。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。